になりましたので、双子午後のプログラムを始めたいと思います。まず午後は、1時から1時半まで森野先生にお話をいただきたいと思います。では森野先生、よろしくお願いします。この場で始めさせていただきますので、皆さん体の向きなど変えながらお話聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。
マイクここにありますか？はい、大丈夫だった、大丈夫ですか？
それでは午前中のお話に続きまして、今日は、群馬の森に、朝鮮人、韓国人、犠牲者の追悼碑ができた、その歴史的な経過と、それから今現在直面している問題も、裁判の問題もありますので、今後の課題というようなことを大体30分ぐらい、ね、まあ、講演というのを経過報告ということで、どういう意図があったか、またどういうふうにしてこれが作られたか、またそこにどういう問題が、そこにどういう問題が今あるか、そういうようなことをですね、少しお話しさせていただきます。少し資料をいくつか用意してまいりましたので、それをご覧になりながら聞いていただければと思います。いくつかのニュースの資料がそこにありますので、どうぞご覧になってください。でまずですね、これができたのは戦後50年問題というのが大きなきっかけだったと思います。私は1996年から群馬にまた戻ってまいりました。その前群馬で育ったんですが、その前30年仙台におりましたもんですから、95年のことはむしろ仙台でいろいろ経験しましたので、96年からこちらに移ってまいりました。で95年、その戦後50年というのは1995年ですね、ちょっと45年に終わりましたから、50年後の95年にどういうことがあったか、今からちょっと思い起こしてみますと、頭に残っているのはあの阪神淡路大震災ですよ。あれはまさに95年、あれは大きな歴史的な事件であったね。あの時私は仙台にいたんですけどね、まだ仙台におりましたが、あれをきっかけにしてね、あのボランティアということが非常にね叫ばれるようになった。ボランティア元年なんて言われました。私は仙台の YMCA にも関係したもんですから、ボランティアを基盤にして、ボランティアを組織してね、それで阪神淡路にこう若い人たちを送り出した、その他の計画とかね、というかいろんなボランティア教育というようなことも仙台に行った時にやりました。そのことを今思い起こしています。あれは95年だったなと思ってね。もう一つ大きなね、特に今から考えても今にも至る大きな歴史的な事件があるんです。それは95年談話、村山富市というね、村山内閣の時代だったんですね。で村山さんという人は社会党員でね、確か九州の出だと思うんですが、そこから社会党から出て、そして総理大臣になった。この時はこの内閣は自社は自民党と社会党と新党先駆け自社さ連合政権と言われたんです。ですから数から言えば自民党が多かったんじゃないですかね。でも連合政権で、まあ、村山さんが押されて首相になった、そういう内閣でありました。で村山さんという人は今まだ現在なんですよね。ちょっと調べてみましたら、この人は非常に、まだ現在で、今94歳ですか。私よりも上ですよ。でまだお元気だなんですね。で村山さんがね、戦後50年で首相談話を出した。これが今も残ってるんですね。まあ、いろいろ問題もされたし、それから必ずしもその通り守られていない、まあ、安倍政権なんかかなり怪しくなってきてますけど、村山さんが言われたこの戦後50年談話、1995年出された、これは非常に大きな意味がある。言葉の上だけじゃなくて、でそれは今仙台にありましたけど残っております。こういうことを言われたんです。ちょっと要点だけをちょっと書き出してみましたけど、我が国はね、遠くない過去の一時期、国策を誤り戦争の道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、 植民地支配侵略によって植民地、植民地支配と侵略だよって多くの国々とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。私はそう、あの富山さんね、富山、私はこの歴史の事実を謙虚に受け止め、ここに改めて痛切な反省の意を表し、心からお詫びの気持ちを表明いたします。またこの歴史がもたらした内外すべての犠牲者に深い哀悼の念を捧げますと。
これは非常に立派なね、これ村山さんがあのよく考えて、これ議会の決議じゃなくて、あのないあの閣議でね了承を得て、そして村山首相、まあ、個人の談話ですけどね、やっぱりここに、当時のね、行くべき方向問題がこう示されていたじゃないですか。95年談話ってのは今でも大きな意味を持ってる。これは内閣、その後の内閣によって受け継がれてきたし受け継がれてきたはずなんですがね、どうも安倍首相はどうもはっきりしなくなっちゃってね、ちょっと怪しくなってきましたけど、ね、しかしまだこれは受け継がれていると思いますね。ですからこの95年談話はね、その大きなきっかけだったし、この群馬の地に作られるようになった、追悼碑、特に朝鮮人韓国人の犠牲者、特に群馬に連れられてきてね犠牲になった人たちを追悼しようという動きが起こってきたのも、この談話が私は大きなきっかけになっていたんじゃないか、まあ、直接関係はありませんけどね、同じ95年ですから、より関係はあると思います。そしてこの、追悼碑ができるようになった前段階としてですね、そこにちょっと書きましたが、戦後50年を問う群馬の市民行動委員会というのができたんですね。これが、95年の3月ですから、村山談話にちょっと早いですね。もう95年の段階で、こういう問題を考えていこうということで動きが始まりました。これ通称アクション50と言われるね。そして、その活動の一つとしていろんなことをこれはやったんですけど、その一つとして、県内に連れてこられたこの戦争中ですね、特に、朝鮮人韓国人の犠牲者、何者の人が犠牲になったのね、それを調査してね、そしてその犠牲になった人たちの、を追悼するね、そういう日を作ろうじゃないかと、そういうことがありましてね、これはでそのための委員会がまたできました。これが98年ですから、それから3年経ってますけどね、まあ、2、3年かかっていろいろ考えて調査した結果、これは大事だということで、朝鮮人韓国人、が強制連行されてきた、そして、そこで犠牲になった人の追悼のね日を立てる、そういう集まりが作られて、私もこれに最初から参加しておったんですけど、98年ですね、そして、賛同者を募り、また募金の呼びかけ運動が始められた。そして、まあ、ここにいろんな方々が参加してまいりましたが、私もまあその中の一人として加わってきたわけですが、この運動の中心になった人はね、井上輝夫という人なんですけど、私の近所に今住んでおられるのでしたので、非常に親しくさせていただいて、この方と、まあ、非常に仲良くなりましてね、ぜひこちら協力しようということで、まあ、事務局を担当された井上輝夫さんが、まあ、中心になって、この方は去年のね書きましたけど9月16日に亡くなられたんですね。85歳だったかな、おしんべき人でありました。でこの人を中心にして運動が始められたわけです。そして、建てられるに至る経過をそこに書いておきましたが、まずその どこに建てるかということね、いろいろ候補地があったんですよ。やっぱりこういう問題はね、一般の人々にも知らせて、できるだけ多くの人々に参加し、また関心を持ってもらいたい。そのためには、公有地、具体的に言えば公園ですね、群馬にも公園がいくつかありますから、まあ、いくつか考えたんですけど、やはり今あの群馬の森、これは県民のための公園で、公有地なんですね。ここに建てようじゃないかということで県に、申し入れをして、そして了承された。
まあ、その当時の副知事は高山という副知事さんで、何回も交渉に行くって、この高山という人は非常に理解のある人でね、あのこの人の協力は非常に大きかったと思いますね。そして、2003年になりましてね、ここに書いてましたが、県知事の裁可が出て11月に着工し、2003年ね。そして2004年の4月、ですからもう13年経っておりますか、ね、に、できたわけであります。で、まあ、ここでいくつか問題、建てる時の問題を今考えているんですけど、まずその、名称をどうするかってことですね。まずその強制連行ということ、これはあの確かに問題があると思いますけど、やはり、韓国、朝鮮、まあ、当時はもう、日本の植民地化されてね、日本の一部になっておりましたけど、韓国が合併したのはね、併合したのは明治時代の終わり頃ですかね。それからもうですから日本の一部になってたんですが、しかしやはりこれは日本の植民地であった、そういう時代があったわけですね。でそこから強制的に連行して、それで働かした、それで多くの人が犠牲になった、そういう歴史があるわけですよ。ですからやっぱり、最初の案では朝鮮人、韓国人強制連行犠牲者追悼碑を建てる会と、これが会の名称でした。ですからこういうふうにして趣旨をはっきりさせよう、ね、韓国人、朝鮮人がねここで犠牲になったんだと、これは関東大震災の時にも犠牲になったんですよね。今もお話ありましたけどね、これも大きな問題ですけど、どうも大正時代から昭和にかけて韓国人、朝鮮人っていうのは非常に差別され犠牲になった、でその犠牲者を追悼するということは大きな意味があるんじゃないか、これは戦後50年の村山談話にも関連してまいりますけどね、その犠牲者を追悼すると、多くの損害と苦痛を与えたわけですからね、それを反省しね、お詫びをすると、そのための碑を建てようと、これは意味があったと思います。その私もまあ共同代表としてこれに参加していましたが、まあ、今申しましたようにやっぱり事務局を担当された井上芳雄さんなどが中心になってこの運動が進められたわけでありますね。で、まあ、問題の一つは申しましたその強制連行という言葉をね入れるかどうかということで、これは当時の言葉では労務動員と言ってたんですね。これも慣性用語なんで、労務動員と強制連行と同じことなんですけどね、しかしやはり、県との交渉の結果、強制連行ということは避けようということで、労務動員という言葉になりました。それから日の言葉ですけどね、まあ、いろいろ考えたんですけど、現在使われているように記憶、反省、そして友好の追悼碑と、こういうふうになりました。これはどちらなかなかいい言葉だと思うんです。これもちょっと不十分じゃないか、もうちょっとはっきりとね、した方がいいんじゃないかという意見もありましたけど、まあ、少し和らげた表現をここで取って、記憶、これは戦争中の特にね、朝鮮人、韓国人を連れてきて、強制的に連れてきて犠牲になされた、そのことをやっぱり記憶しなきゃいけない、で記憶だけでいいのかっていうことも問題になりましてね、やっぱり謝罪っていう言葉をね、入れるべきじゃないか、村山談話には入ってたんです。でこれもいろいろ協議した結果、記憶、そして反省って言葉、反省って言葉ではちょっとね不十分だと思います。やっぱり謝罪っていうことは必要だと思うけど、まあ、これもちょっと妥協してしたんですね。そして記憶、反省、そして友好、これは大変いいと思うんですね。記憶と反省はもちろん戦争中、戦争の反省、それから韓国人、朝鮮に連れてきてね、強制的にで犠牲にされた、させた、その反省でありますが、もちろんそれはただそれで終わるんじゃなくて、やはりそれから今後の友好関係ね、これがもうまあ目的だということをはっきりさせるという意味で、記憶、反省、そして友好の追悼碑、これが今用いられている追悼碑の名称になりました。でこれは非常に不十分だという人はもちろんあると思うんですよ。私もその辺は、ちょっと私もそう思うんですがね、まあ、この辺でしかしちょっと、妥協した面もありますけど、でこの碑が24年の 2004年ですね、2004年からこれが2003年に決裁が出ましてね、11月に着工して2004年の4月に、完成し、そして、除幕式と追悼碑が、追悼集会が行われたのが2004年の4月24日です。ですから4月っていうのはね、やっぱり出発点なんでね、2004年の4月ですから、今年はもう7年だから13年になりますか、ね、13年なんですね。そして毎年1回、この追悼碑の前で、追悼集会を、続けてまいりました。で第1回の追悼集会が行われたのが、今申しました2004年の4月24日です。でこの時には約250名が参加してね、特に韓国から犠牲になった人のご遺族の方をね、何人かお招きして、そしてした記憶があります。でまあ、そういう意味で、この、日は そういう意味のこの、戦争責任の、ね、告白だと、まあ、いうふうにしていいと思いますね。特に韓国人朝鮮人ということを考えて、ただいのでこの日の文章をちょっと書いておいたんですが、こういう日の文章です。朝鮮人に対し多大の損害と苦痛を与えたという歴史の事実を深く記憶に留め、心から反省謝罪し、そして二度と過ちを繰り返さないという決意の表明をしました。これは日野文書に書いてあるんですから、これ後ろの方にありますのでね、日野ね、行かれた方はぜひこれをご覧になってください。そういう文章はここに書いてあります。ですからこの日を作った目的はね、記憶と反省というだけじゃなくて、やはりアジアの平和、まあ、これは今の大きな問題ですよね。今の北朝鮮の問題もあるし、アジア中国の問題もあるし、まあ、アジアは必ずしも平和ではない、ね、ですからアジアに本当の平和と、ね、友好をさらに作っていこうと、でそのためのこれは追悼碑なんだということをここではっきりさせたいと思います。でしかもこの日が、まあ、私有地いろいろな候補地があったんですけど、県民会館っていうね、群馬の森という、これは前は戦争中は岩花町っていったら火薬庫があったんですよ、陸軍のね、私よく覚えてますけどね、そういう軍用地だったんだから、で戦後それが県民の森ということで、公園になりましたけどね、そういう場所なんですね。だから戦争にも非常に関係があるこの場所だっていうことで、で皆さんよく知られているもんですからね、これをやはり使いたいと、で県民の森という公有地にこれが建てられたという点では、全国初のケースとして注目に値すると思います。でこれはその後の、また続いてですね、その翌年2005年には大阪にね、中国人強制連行受難者追悼、これは皆さんに差し上げた資料の中にも出てくると思いますが、ちょっとそれ見ていただきますか。大阪のね、大阪に碑ができたんですよ。そのニュースも出て、これももらってきたのは皆さんと差し上げましたね。これ見ていただくといいんですよ。これだ、この写真入りでは写真とこの、記憶反省有効、もうこれ写真見ていただきますと、これですね、これ上の方です。これは大阪にできた、大阪2005年にできたんですけどね、ここに書いてある日がですね、日の言葉をちょっと私これ写真撮ってきたんですが、これ書いてチャンヤンシャーライ、中国で、これは将王殺害、これは、未来、過去を、ね、振り返ることによって未来を開くという意味だそうです。でこれは群馬の森の人まさに一致するのね、過去を反省することでね、そこから、また謝罪し、そこからまた未来が開かれていくと、ね、ですからまさにこれは群馬の森にできた、この記憶反省そして友好と まさに同じ方向をこの碑も、表していると思うんですね。でこの大阪の天王寺公園ってこれも公有地です。公有地にできた碑で2005年10月23日が最初の追悼集会除幕式で、これも毎年開かれているようですよ。でその碑も写真もここに書いてあります。それからやはりニュースを出してますね。このニュースも時々送られてきてるんですけど、こういうニュースも出してます。ですからこれはまさに、群馬の森のこの追悼碑を第1号としてね、同じ、県民の森ですから、これはね大阪市の、森である、天王寺公園にもできた、こういう碑もできて、これがずっと続いているということを改めて考えています。これは非常に大きな意味が本当に群馬の森のこの碑にあったんじゃないかというふうに思います。しかしこのそしてずっとこの毎年1回ですね、これは4月にできたものですから、4月の日を選んで毎年、この日の前で追悼集会を続けてまいりました。ところがですね、もう 5,6 年は何でもなかったんですよ。これは 7、8年目、5、6年目頃からかな、12、3年になってからですね、これを県はこの設置期間、これを10年ということで一応設置期間10年ということで許可されたんですが、しかし10年で終わりという意味ではないんですよ。これは全くそうではないですね。もし10年でこのね日が終わって、あとはもう取り下げるなんて、こんなことを最初から考えません。やっぱりこれはもう10年20年さらにずっと未来にかけてね、これ続けてそこに置いてね、皆さんに見ていただき続けていかなきゃ意味がない。 10年経ちましたからもう終わりにしますって、これ全然意味ないよね。なんか最初からそんなことしませんよね。バカバカしい本当にね。これやっぱり未来永劫ではないけど、やっぱり20年30年それは100年とこの場所で続けていってね、追悼集会を続けて、皆さんにもそのぜひよく見ていただきたいと、そういうことなんで、もう10年経ったからもうこれで終わりだって、これはどうしても納得できないですね。でここに私はやっぱりヘイトスピーチの問題が入ってると思いますよ。というのはね、これができてから5、6年、もう10年なんですよ。何にも問題なかったですよ。誰も何も言わないでね、毎年ここで追悼集会をこの日の前で開いてまいりました。それぞれ毎年いい集まりを持ってきたしね。でこの私もそれに参加して時々挨拶をしたんですが、ここには第6回追悼集会の挨拶をここにある、これもご覧になってください。第6回はだから、2009年ですね。4、5、6、7、8、9だからちょうど6年経ったね。2009年に第6回の追悼集会をここでして、そこでした挨拶をここに見せておきましょう。後でご覧ください。そこまでは何にも問題なかったです。誰も何も言わないですよ。毎年ね、それから皆さんが出てくださってね、100人を超える人たちがいつも集まってくださって、良い追悼集会が行われた。ところがね、その後ですね、これに対するいろんな問題ができたんですよ。これ私はちょっとヘイトスピーチと関係あるんじゃないかと思って、後でちょっとお聞きしたかったんで、関係あるんでしょうね。何にも問題なかった。もし問題あるなら最初のね、除幕式をした時に言ってもらいたかったですよ、ね、何もそんなことなかったですよ。皆さん喜んでね、毎年これに参加して6年目頃からです、問題が出てきたんですよ。でこの辺もちょっと大きな問題だと思うんですね。それで、10年でもうこれは終わりにすると、まあ、県からそういう通達というか出ましてね、これどうも納得できない。それで今裁判にかけてですね、その裁判がもう4年ぐらい続いてますかね、もういよいよ決心に近づいてるんですが、そのなぜダメかと、そのもう10年で終わりにするかというその理由、県が挙げている理由が2つあるんです。これ皆さんぜひこれを頭に置いてください。1つはね、そこにちょっと書きましたけど、追悼碑の集会の場でね、政治的発言があったんです。これは私ね、政治的発言があったらなぜいけないんだろうか、政治運動するわけじゃない、これははっきりしてますから、追悼集会ですからね、追悼のための集まりなんで、なんかそこでデモしたりね、政治的な発言をしたり、政治的な運動をする、それはもう全然考えてません。ただ追悼のために作ったんですから、それがね、その追悼集会の場で政治的な発言をした人がいたって言ったんだ、それは困るって言うんです。 けど、私はこれはね、非常に納得できないですね。政治的な発言してなぜ悪いか、まあデモを起こしてね、騒動を起こしたらそれはいけませんけどね、いろんな発言をするんだ、来賓の挨拶もありましたね。だからいろんな人はいろんな自分の意見をね、お考えを述べていた、これいいことじゃないですか。人によって違いますよ、やっぱりね。それをいちいちね、こちらでチェックして、あなたは政治的に発言したからダメです、こういうことは言わないでください、そんなことはとても言えませんよ ね、でこれが今の一つ裁判で問題になっているんです。で、まあ、弁護士の、ね、集まりがありましてね、そこでこれが問題になっているんですが、弁護士会ではやはりこれは憲法21条の発言の自由と、いうのがあるじゃないか、それに従ってやっていかないんだと、ね、まあ、表現発言というか表現の自由というのは憲法21条にありますよ、第1項に、後でご覧になってください。でそれに反してるじゃない、発言は表現は自由なんですからね。ですからこれはもう納得できない。だからもう一つはね、まあ、これヘイトスピーチと関係あるのかな、その際、追悼集会がそこで行われたときに騒動が起こった、それに反対するなんか掛け声ができたりね、それから騒がしくなるからね、これ最初は何にも出なかったんですよ、5、6年頃からなんですよ。それに反対する人たちが集まってなんか規制を上げるというかね、そのためにちょっと騒がしくなった。だからそれ困るって言うんです。これは公演というのは静かにしなきゃいけないんで、ね、そういう騒ぎを起こすようなのはダメなんです。問題はね、誰が騒いでるんですか。追悼集会をやる人は何も騒いでないんですよ。それに反対する人が来てね、そこで騒いでるの。むしろそういう人を取り締まってもらえばいいんですよ、警察をね。そういう責任があるじゃないですか、まあ、追悼集会やってる人がそういう騒がしくしてるんじゃない、騒がせている人がいるんで、私は そのことも納得できないんです。騒動の場にな、騒動の場って言葉からなんかそういう、ね、騒がしい場所になって、これちょっと困ると。問題はその2つなんですよ。皆さんどうぞ、これ全然理由になってないでしょ、この2つとも。政治的な発言があったから困るとか、それから騒動、騒がしいからね、静かな場所であるのにそれが乱されているから、もうこれ撤去してくれと。どうもこれじゃ納得できませんね、2つとも。それで、これは納得できないということでね、もう更新しない、10年で終わりということを言われたんですが、それに対して、不服申し立てをして今裁判中です。これが3、4年になってますのでね、私はそれにずっと毎回出てますけど、今年の10月20日で、まあ、口頭弁論があるんです。16回か10回ありましたね、16回ね。でこれで一応終わるのかな、それで判決が来年に出るんじゃないかと思うんですがね、ですからどうなるか、これは絶対納得できないんですよ。こんな理由でね、撤去したらそれこそ問題ですね。で群馬の森はやはり10年という一応約束で、始まったんです。やっぱり10年で終わりという意味じゃないんでね、それをさらに続けていく、これは群馬県民にとってはこれは共通財産にすべきじゃないかと私は思ってるんですね。でこれをやめてしまったら、壊してしまったらね、それこそ問題ですよ。これは国際的な問題になりますね。日韓問題になるんじゃ、こんなことしたら、ね、やはりこれはね、群馬県民の共有財産として、続けていく必要があるんじゃないか、ね、日野文雅の一節をそこで引用したんです。過去を忘れず未来を見つめ、アジアの平和と友好を築くためにということが説明文にありますから、このためにはね、ここで終わってはいけない。ここで終わったらむしろ大きな問題が後に残すんじゃないか。で今後も長くも生かされ用いられるということを私は願っています。ですから、まあ、裁判にいろんな方が、来て、傍聴してくださったり、あるいはいろんな応援をしてくださっておりますが、ぜひ今後ともね、もうあと1年ぐらいで終わりになると、裁判は終わりと、どういう判決が出るか、私の予想では割合いい判決が出るんじゃないかと思ってるんですが、どうでしょうかね、分かりません。私この1、2年の問題です。そしてもう一つ言ったのは、最初はこのツイートの前でやっておったんですが、これが騒がしくなるから困るっていうので、その 4、5年前からね、場所を変えましてね、追悼集会ですよ、日の前で本当はやりたいんだけど、その場所を変えて高崎にある労使会館、労使会館ってもうすぐ近くにある、あそこでね、 やってもう 3,4 回になりますか、で私としては皆さんもそうなんですよ、ぜひ日の前でやりたいんですよ。もうそういう気が強くありますので、来年はぜひまた群馬の森に戻ってね、そこで、来年の追悼集会年1回やってますので、やりたいしやれるようになることを願ってます。皆さんもぜひそういうふうにお願いしてお助けご支援いただければありがたいと思います。まあ、今年中には来年の初めには判決がおそらく出るだろうと思うんで、まあ、その後のことを今これから相談してますよね。ですから決して、一応10年という10年で終わりということではなく、これが20年30年40年50年と続けていくということにむしろ大きな意味があるんじゃないかと私は思っておりますので、ぜひそういうふうになっていただきたいと思います。もうちょっと時間が過ぎました。最後に簡単にですね、ちょっと井上さんのことを、皆さんに動き覚えていただいて、そこにありますけどね、井上哲夫さんのこれは最初からの事務局をずっとやってくださって、この人がまあ中心的な人物で人であったんですが、去年の9月に亡くなられて、去年の12月ですか、さようならありがとう井上哲夫さんという、こういう集まりがあったんですよ。これは前橋の総合福祉会館でありましてね、で、これに私も参加してちょっと挨拶した、その挨拶もそこにちょっと皆さんのところを配りいたしました。でその挨拶の中でもうちょっと申し上げたんですが、井上さんって方はクリスチャンじゃありません、教会員ではないんですけどね、非常にキリスト教的な方に理解を持ち賛同してくださった、人で、特に市民運動ですね、の方は社会党員であったしね、市民運動を非常に熱心にやってた人で、市民活動家と言っていいでしょうかね、そして、まあ、私のやっていたボンヘッファーというね、これドイツの神学者、ナチスに抵抗したね、ドイツの有名な神学者、の言葉がね、非常によく生かされているのは、それはどういう言葉かというと、ちょっとこの、書いて申し上げたんですが、下からの視点という、ね、私は非常に大事な言葉、これはキリスト者だけじゃなくてね、やっぱり歴史を見る下からの視点が大事だということをポインフは言ってるんですよ。これは下からの視点というのはどういうことかということを、まあ、これ説明したのは長くなるんですが、やっぱり下からの視点というのはポインフが具体的に書いてるのはやっぱりユダヤ人問題ですよ。彼はユダヤ人のために戦った神学者ですからね、ヒトラーに対して抵抗して最後は、逮捕されて処刑された、そういうまあ神学者、下からというのは一番下にあって、その下積みになって犠牲になって、そういう苦難を受けているそういう人たちのためにね、そういう人たちの視点から歴史を見なきゃいけないということを言ったのが下からの視点で、井上さんはまさにね、市民運動家として一般の市民の、ね、立場から特に下からの、視点で一番 下にいる人たちに対する、歴史の見方ということを考えただけじゃなくて、実際にそれを生きた人だと思います。ですから私はそういう意味で、井上さんという人は非常に市民活動家としてもね、優れた人であったというふうに思っておるわけなんです。それで、まあ、そういうわけで、この人の残した言葉、聞き方そのものがそうだったんですけど、やはり、大きな意味を持ってたんじゃないかと、ぜひこの残されたね、志を生かしていきたいと私たちは思っておるわけです。でもうそろそろ終わりにされてます。で彼は そういう意味でですね、もう私たちにとっての良き遺産を残してくださった、この遺産をぜひ受け継いでいきたい。で今世界では、安全保障の問題が非常に問題になっていますが、私はこれはボーエンファーが言った言葉なんですが、安全保障ではなくて平和を求めなきゃいけない、これもボーエンファーが残した言葉ですね。安全保障っていうのは平和に行くんじゃないと、安全保障は戦争に行くんだということで、彼ははっきり言ってますよ。安全保障ではなくて平和を求めなさい。これも彼が残した、ボーエンファーが残した言葉なんですが、この言葉は私は非常に大事に思っています。平和と、もう一つこれは人権ですね。もちろんまず弱い者の人権、本当に一番下にいる人の人権を大事にする、それが平和に至るんです。 安全保障っていうのはそうじゃないって思いますね。安全保障っていうのは、いろんな制裁をしたりね、それから圧力をかけたりね、今やってるでしょ。あれはね、平和に至らないんですよ。あれやったら戦争になっちゃうと思うんです。ポエンファーに言わせればそうじゃなくて、やっぱり平和と人権ね、これをやっぱり実現していくために、いけない。そのためにやっぱりこの追悼碑がもし、意味があるならね、まあ、それに大きな意味があると思うんですが、ぜひ続けて、この運動を続けていきたい。まず裁判に勝つということは第一の目的ですから、これは私は、ちょっと分かりませんけどね、ぜひそうなって、またあそこで、追悼集会を追悼碑の前で続けられるように願っておるわけで、皆さんのご声援を、ご支援をぜひともお願いしたいと思っています。ちょっと長くなりました。終わります。
はい、ありがとうございました。では、今の森野先生のお話もそうですし、午前中に聞きました安田浩司さんに聞いたお話などについても、ですけれども、質疑の時間としたいと思います。まあ、質疑だけじゃなくて、
ちょっと待ってください。平和の創造とね、未来世代の責任としての、だってこれは私の今解説したけど、中止問題なんで、平和をいかにして作っていくか、今ちょっと話に出ましたけどね、これを後でご覧ください。これのボエンファーのね、言葉をちょっと引用しました。ちょっと読ませていただきます。それはこういうことなんです。ボエンファーはね、安全保障の道を通って平和に至る道は存在した。今お話した通りですね。なぜなら、平和はあえてなされなければならないことであり、それは一つの偉大な冒険であるから、これはカントもそういうことを言ってますね。で、平和は安全保障の反対である。安全を求めるということは相手に対する不信感がそこにあるからだ。そしてこの不信感が再び戦争を引き起こすのだ。これはモエンファーの30年代に起こしたこと、これは本当にその通りだと思いますね。安全保障は相手に対する不信感があるんですよ。だからいろんな制裁をしたり圧力を加えてる、その不信感っていうのが戦争を起こすんだ。本当にそうだと思いますね。戦争をなくすためにはね、その不信感をなくさなきゃ、それは安全保障じゃダメなんだ。あえて平和を作っていくという、そういうこと、これが大事なんだと。で、まあ、聖書の言葉で言えば、まあ、今日も引用されましたけどね、剣を打ち替えて好きとせよという、イザヤ書の言葉、これなんかも大いに参考にしていただいて、やっぱり安全保障ではなく、あるいは圧力を加えたりね、あるいは何か相手に対する不信感を煽るようなね、まあ、ヘイトスピーチもそうですよ。やっぱりね、不信感がそこにあるから出てくるわけでしょ。で、不信感をなくすっていうことがね、やっぱ一番基本的な、私は平和への道じゃないか、いうことを、まあ、ボエンファーとともに、また井上哲郎さんとともに考えながらね、まあ、今後の平和な世界を目指していきたいと思います。ちょっと長くなりました。
はい、ありがとうございました。